西暦1614年12月11日、慶長19年11月11日、見てきたような今日のニュースの時間です。大阪城の豊臣家を討伐するために、20万の大軍を率いて江戸城を出発した第2代将軍徳川秀忠は、昨日伏見城に到着し、本日12月11日に、家康と親子の対面をした模様です。秀忠は11月23日に江戸を出発すると、26日に三島、28日に掛川、12月1日には岡崎まで到着するという強行軍でした。家康はもっと行軍を遅くするように、たびたび使者を出しましたが、秀忠はこれを聞き入れず、12月2日には名古屋、12月5日には沢山を抜けて、昨日12月10日には伏見城に到着したのでした。江戸から伏見まで17日間で踏破するという異例の強行軍です。このため、秀忠軍の将兵は、共回り衆を置き去りにして、武具や荷物も持たずに賭けに賭け、疲労困憊、とても戦えるような状況ではありません。家康は言いました。将軍家がご到着とあれば、戦は伸ばせぬ。いよいよ大阪攻めにかかるとしようかのう。それにしても秀忠よ、なぜそんなに急がねばならなかったのじゃ。
はい、手間取っては関東の威信に関わりまする。一日も早く攻め落としとを存じます、それに。
それに、
先の関ヶ原の合戦の折には到着が遅れて醜態をさらし、お父上にもしばらく面会すら許されませんでした。こたびの大阪城攻めは天下統一のための最後の決戦と承知しておりまする。すでに戦は始まっており、加藤や池田の中国四国勢は天満川の岸まで勝ち進んでおります。再度遅れるようなことがあっては、この秀忠、おめおめと生きてはおれません。
この家康と秀忠親子の対面の少し前のことです。家康が駿府を出て、この伏見城に入ったのは11月24日でした。事態がここまで発展した以上、大阪方との決戦は避けられませんが、それでも家康は最後まで和平の道を探していました。二条城にあって関東勢の攻撃を禁止し、その進出区域には兵士の乱暴狼藉を禁じる公札を立てさせていました。そして今は先陣となった片桐勝元に少し攻撃を加えて、城内から何か応答はないか聞き取るよう命じました。片桐勝元は秀吉恩子の大名で、秀頼を補佐し、豊臣氏と徳川氏の対立を避けることに尽力しましたが、大野春長や秀頼聖母の淀殿から家康との内通を疑われるようになり、大阪城を追い出されていました。そして今は家康に味方して、大阪城からのシグナルが届きやすいように先陣となっているのです。同時に家康は木の泉の神に、他の大名たちには攻撃するなと伝えるよう使者を命じました。大阪城の西北の川に囲まれた中之島を、大阪方は織田信長の弟である織田裏久斎が1万で固めていました。徳川方はその対岸で伊予松山20万石の加藤義明嫡子、秋成の手勢700、さらに川下には姫路32万石の池田利孝、備前岡山38万石の池田忠次兄弟の8800、丹波福知山8万石の有馬現場の神豊王子の軍勢ほか、主に中国四国勢が対峙し戦機を伺っていました。そして霧の深い夜明け前のことでした。木の泉の神の伝言を聞いたふりをして、池田忠次と加藤秋成の軍勢が川を渡り、織田裏久斎の陣地に攻撃を仕掛けたものですから、 中之島は蜂の巣をつついたような騒ぎとなりました。
誰かが抜け駆けをしていったぞ、かかれ、手柄を取られるな。
他の軍勢も一斉に攻撃を始めます。こうなったら家康の命令など何の役にも立ちません。抜け駆けの巧妙は手柄次第で、軍律違反にはならないのが戦場での不文律です。小田浦九斎は天満の砦に火を放って大阪城へ逃げ込み、中国四国勢はあっという間に大阪城とは天満川一つ隔てたところに陣を敷きました。家康と秀忠親子が対面したのはそのような情勢の中です。家康は言いました。
そうか、それでそんなに急いで参ったか。相手は籠城する気でおる。おことの関東勢200,000がつかねば攻めようもないんじゃが、それにのう秀忠、ここだけの話じゃが、もそっと近うよれ。
先の関ヶ原での合戦での地産はのう、あれでよかったんじゃ。
は？
合戦に間に合わない方が正解だったと言うとるんじゃ。
だって、お父上はあの時随分お叱りになりました、諸侯の前で。報道陣にも馬鹿息子呼ばわりなさいました。
おことには徳川譜代の大名ばかりで中山道を行かせた。おかげで一兵卒も損なうことなく温存できたであろうが。
ああ、そんなずるい。それならそうと最初から言っといてくださいよ。
よいか秀忠、関ヶ原の騒動はのう、豊臣家の武力派と三成一派の圧力じゃ。わしが一段高所にあって、その聖者の判断に従い凝らすべきを凝らす。将軍家の戦いぶりとはそうしたものぞ。もし徳川家も一緒になって戦い、両軍大いに傷ついたらどうなっていたかのう。まだまだ戦乱は続いていたであろうの。
いやー、たぬき親父の老快さも、ここまで来れば神業ですね。
将軍秀忠軍の到着により、いよいよ大阪城攻めが本格的に始まります。後世の人はこれを大阪冬の陣と呼ぶことでしょう。以上、見てきたような今日のニュースでした。